ただいまより、主の年2023年7月30日の聖日礼拝を執り行います。招きの御言葉、ご起立ください。私についていきたい者は、自分を捨て、自分の十字架を背負って、私に従いなさい。賛美歌6番を賛美します。詩編講読、詩編第41編、講読詩編の49ページになります。私が上の段を読みますので、皆様は1段下がった箇所と一番最後の太字の箇所をお読みください。詩編第41編、指揮者によって、賛歌ダビデの詩。いかに幸いなことでしょう。
弱い者に思いやりがある人は、
災いの降りかかるとき、
主はその人を逃れかけてくださいます。
主よ、その人を守って命を得させ、この地で幸せにしてください。主よ、その人が病の床にあるとき支え、私は申します、敵は私を苦しめようとして言います。見舞いに来れば虚しいことを言いますが、私を憎む者は皆集まってささやき、私に災いを図って言います。私の信頼していた仲間、主よ、どうか私を憐れみ、再び私を起き上がらせてください。そして私は知るでしょう、私はあなたの御旨にかなうのだと。どうか無垢な私を支え、主をたたえよ。アーメン、アーメン。ご一緒に、主イエス・キリストが私どもにお教えくださいました主の祈りを祈ります。主の祈りは修法に印刷されてあります。どうぞ水色の修法をご覧ください。主の祈り。天に増します、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。どうぞご着席ください。聖書を朗読します。使徒言行録第20章35節、新約聖書の255ページになります。使徒言行録第20章35節、あなた方もこのように働いて弱い者を助けるように、また主イエスご自身が受けるよりは与える方が幸いであると言われた言葉を思い出すようにと、私はいつも身をもって示してきました。お祈りをいたします。天の父なる神様、この誠実にあなたが私ども一人一人をこの教会へと呼び集めてくださいました恵みを覚えて感謝をいたします。どうぞこの時、私ども霊と誠とをもってあなたを礼拝することができますように、あなたの皆を心よりあがめ、あなたの聖なる皆を心の底から賛美することができますように、どうぞこの礼拝においてあなたのご栄光を私どもに豊かに表してください。そしてあなたの命を、あなたの救いのご計画を私ども一人一人にお示しください。どうかこの礼拝においていただきます御言葉に私どもも歩んでいくことができますように、この礼拝を終えてあなたから使わされていくそれぞれの場所においてあなたの御言葉に生きていくことができますように支え導いてください。どうぞそのことのためにあなたの霊を、聖霊を私どもに豊かに 注いでください。この礼拝のために奉仕をします奉仕者一人一人をどうぞあなたが祝し、あなたのご栄光のために用いてください。また今この時、日本中において世界中において行われる主の日の礼拝があることを覚えます。どうぞその礼拝一つ一つをあなたが豊かに祝福してください。主よ、教会の交わりを覚えます。教会につながる一人一人をどうぞあなたが豊かに祝福してください。昨日は教会学校のジョイフルキッズが行われました。教会の交わりの中に幼い者から、また年老いた者、病の中にある者、体調を崩している者、課題問題を抱えている者、さまざまな悩みや不安の中に今あるものがいることを覚えます。どうぞあなたが一人一人を支え、励まし、導いてくださいますように。主よ、また私どもの教会が置かれているこの地域、そして聖学院大学、聖学院緑落ちにつながる一人一人がいることを覚えます。どうぞこの地に集う、この地に歩む一人一人の上にあなたの導きとますますの祝福を与えてください。主よ、この地上において、ウクライナの地を含めて多くの人々が亡くなっている、紛争、戦争が続いている地域があることを覚えます。災害に苦しむ者、病に苦しむ者がいることを覚えます。どうぞあなたの憐れみによって苦しみあえぐ一人一人を助け出してください。またあなたの平和のために、どうぞ私ども一人一人を用いてくださいますように。これより御言葉に預かろうとしております。どうぞ語る口をあなたが強めてください。聞く私ども一人一人の耳をあなたが開いてください。御前に集う私ども一人一人をあなたの御言葉にふさわしいものへと変えてくださいますように。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌121番を賛美します。どうぞご起立ください。 着席ください。本日のメッセージは、受けるよりは与える方が幸いです。受けるよりは与える方が幸いである。キリストは今日この礼拝に集った私たちにそう語ってくださいます。受けるよりは与える方が幸いである。誰かに何かを与えるために生きることができるならば、誰かから何かを受けようとするよりも、より幸せに生きることができるんです。受けるよりは与える方が幸いである。キリストは今日確かにこの御言葉を語ってくださいます。でも、もしかすると私たちは自分の利益だけを考えて他の人のことを考えないで生きるという利己的な生き方への誘惑があるのかもしれません。なぜならば、今の社会は自分を中心にして物事を考える自分本位な生き方がいいとされているからです。だから、私たちの社会は、受けるよりは与える方が幸いであるではなくて、その逆の、与えるよりは受ける方が幸せという価値観で満たされてしまっているんじゃないかなって思うんですね。私たちはともすると、与える幸いではなくて、受ける幸いの方により価値があると思い込んでしまっている。そんなことがあるんじゃないかなって思うんです。例えば、働いている人であれば、人よりも多く利益を上げれば、社内の評価も上がって幸せになれるとか、勉強している人であれば、人よりも多く点数を取れれば成績も上がって、いい会社に行けて幸せになれるとか、そしてそのためには、できるだけ早くから他人に差をつけるようにスタートしていかなければならないとか。でも、本当にそれで、幸せになれるんでしょうか。他の会社と比べて、他人の人と比べて、多く数字を出そうとして、壊れてもいない場所を壊して保険を請求したりとか、看板が見えるように街路樹を枯らしたりとか、果てはゴルフボールを靴下に入れて振り回して叩き壊したのを、ゴルフを愛する人への冒涜と言ってみせたりとか。まあこれ、なんとかモーターというのがありますけども、そういうふうにですね、数字を上げよう、利益を上げよう、社内での評価を上げようとか、そんなふうにして、他の人から奪おうとして生きて、本当に幸せになれるんでしょうかね。ビッグなんとかまで極端ではないとしても、私たちはもしかしたら心の中で、与えるということは損になるんだって心のどこかで思ってしまっているんじゃないでしょうか。私たちの価値観っていうのは、これまで生きてきたその経験によって形作られます。それまでの経験上、不足しているものに対して価値を高いというふうに考える傾向があります。例えば、日本には湯水のように使うという言い回しがあります。日本は雨が多い国なので、水に困るということはほとんど ないからです。だから湯水にあまり価値を感じていないんですね。でも砂漠の国に行くと全くこの考え方は逆になるんです。雨が降らない場所では湯水というのは本当に貴重なものになります。同じように私たちの国、日本は戦後の焼け野原を経験しています。食べるものもろくすっぽない時代、与えるということよりも受けるということに価値を感じていたんだと思うんです。まあ、それはそうですよね。食べ物もらえないと死んでしまうからです。そして私たちの国は受ける方が幸いだというその価値観を引きずったまま高度経済成長の時代に突入して、でもそれが過ぎるとそのまま周りの国が追いついてきて、そして追い越されて、私たちは本当の幸せというものが一体何なのかがわからないまま、心だけが貧しくなってしまっているのではないでしょうか。でもそんな私たちにキリストは今日語ってくださるんです。受けるよりは与える方が幸いであると。もちろん受ける幸いもあるんですよね。でもそれよりももっともっともっと素晴らしいのは与える幸いなんだというんです。私たちはもしかしたら心のどこかで思っているのかもしれません。受けるよりは与える方が幸いであると言葉ではわかるけれども、与えてしまうと目減りしちゃうんじゃないか、与えるとなくなっちゃうんじゃないかって思っているかもしれません。まあ確かに原資が少ないと、まあ資金源が少ないと目減りしたりなくなってしまったりすることもあるかもしれません。でもだからといって与えれば何でもかんでもなくなってしまうっていうふうに考えているとするならば、それはもう視野が狭くなってしまっているんですね。実は人に与えれば与えるほど増えていくものもあるんです。もしも人に与えれば与えるほど増えるものだったら、与える方が幸いっていうこの御言葉、実感としてそうだって思えるんだと思うんです。そして実感として本当にそう思ったらば、もっともっと与えようっていうふうに思うことができると思うんです。人に与えれば与えるほど増えていって、みんなも自分も幸せになるものって一体何でしょうか。昨日ですね、教会学校のジョイフルキッズというものをやったんですけど、まあ、子どもたちの興味を引くために、その与えれば与えるほど増えるものって何かないかなと思って、ちょっとインターネットで調べてみたんですね。そしたらですね、謎々が出てきたんです。謎々です。人にあげればあげるほど増えるものってなんだっていう謎々ですね。あげればあげるほど増えるもの、謎謎です。答えは唐揚げでした。唐揚げ、揚げれば揚げるほど増えていくっていうですね、謎謎などで、子供たちに興味引くためにちょっと触りで使ったんですけど、でもですね、そんな謎謎以外にも本当はたくさんあるんです。人に揚げれば揚げるほど増えていって、自分もみんなも幸せになるもの、まず三つ紹介させていただきます。まず一つ目、笑顔、微笑みですね。これはですね、笑顔を与えると、笑顔をいただいた、受け取った人は幸せになります。そして、笑顔をプレゼントしてもらった人もまた笑顔が増えて、で、どんどんどんどん笑顔が増えていきますね。 きっとイエス様もそんな笑顔、微笑みのプレゼントをたくさんしてくださったんじゃないかなって僕は思うんです。もうお亡くなりになられたんですけども、福音館書店の松井忠さんがですね、こんなことを言っておられました。松井先生はですね、僕が秋田にいた時に、教会と幼稚園でお招きをしたことがあったんですね。松井先生のファンの方がたくさん来てくださったんですけど、松井先生こんなことを言ってるんです。聖書の中に、マルタとマリアのエピソードというものが出てくると。これはですね、ある時、イエス様が家に来てくださって、たくさんの人たちにお話をしてくださった。その時に、お姉さんのマルタは、イエス様に、そしてたくさんの人たちに喜んでもらおうとして、もうお料理作ったりとかですね、おもてなしをして、もう接待で忙しかったんです。でも、妹のマリアの方は、みんなの輪の中に、それもイエス様のもう最前列のところにかぶりついてですね、イエス様のお話を聞き入っていると。もう、お姉さんのマルタはですね、ぶち切れるんですね。ちょっとイエス様、妹は私だけに接待をさせて、もうあんまりじゃないですか。私を手伝うように妹に言ってやってください。そう文句を言うんです。でも、イエス様はこの時言われました。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。でも必要なことはただ一つだけなんだ。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはいけないよって言われたんです。で、松井先生はですね、絵本の専門家ですけれども、この聖書の記述の中に、マルタ、マルタと2回名前が繰り返されている。で、これはきっと、イエス様がこの時、微笑んでいたに違いないというふうに言われるんですね。確かに私たちもそうですよね。誰かの名前2回続けて呼ぶときって、ちょっと親しみ込めて呼んでるときです。本当に怒ろうと思ったら1回でピシャリと怒りますよね。なので、きっとイエス様ですね、そんな微笑みをプレゼントしていたから、その微笑みを受け取って、マルタもその後の接待を頑張ることができたんだと思うんですね。もしピシャリと怒られたら、あ、もうやってらんねって投げ出したかもしれないですね。他にも、聖書の中にこんなエピソードがあります。イエス様が捕らえられた時、弟子のペトロがこっそりとイエス様の後をついていくんですね。周りの人からは、お前はあの人の仲間なんじゃないかって言われた時、ペトロは、俺はあんな男のこと知らねえって3度も言い放ちます。そして鶏が鳴くんです。その時、イエス様とペトロの目があったんですね。僕はその時のイエス様の表情はきっと微笑みだったんじゃないかなって思うんです。微笑み、どちらかというと作り笑いかもしれないですね。僕は思うんです。どうしてかというと、イエス様、全部ご存知の上で、ペトロのことを励ましていたからですね。私はお前のために祈ったんだから。立ち直ったら、どうかみんなのことを励ましてやってくれって。イエス様はペトロに言っていました。そんなふうに言っておられたイエス様だからこそ、ペトロと目が合ったときに、きっと、大丈夫だ、頑張れって、そんな思いで、笑顔を作って、微笑んで、ペトロに目で合図をしたんじゃないかなって、僕はそう思うんです。微笑み、笑顔というのは、プレゼントです。微笑み、笑顔のプレゼントは、誰かに与えれば与えるほど増えていって、そしてみんなもそのことによって、自分もそのことによって幸せになることができます。人に与えれば与えるほど増えていって、みんなも自分も幸せになるもの、そ その二つ目、喜びというのもそうですね。こちらももうお亡くなりになられた方なんですけども、かつて上智大学で教えておられたアルフォンス・デーケン先生という方がおられました。でこの先生がですね、ドイツのことわざをですね、教えてくださったんですね。このデーケン先生ですけれども、僕が小学校の頃に、小学校の教科書に出てたんですね。ユーモア感覚のすすめっていう文章が載ってたんですけれども、で誰が書いたのかっていうのを一切僕は忘れてしまっていて、で、秋田にいた時に、その頃にカトリックのシスターで、シスター・アグネーゼという方がいらして、教会でもお世話になったことがある先生なんですけども、そのシスター・アグネーゼのお兄さんが講演にいらっしゃるというので、その講演会に聞きに行ったんですね。で、その講演の内容を聞いてたら、なんか聞いたことがあるなと思って、で、ちょっとですね、スマホで調べたら、なんとですね、その前で講演してくださってた先生ですね。僕が小学校の頃に教科書で読んでた、覚えてる、そのユーモア感覚のすすめっていう、その本を書いた著者の先生だったんですね。デーケン先生って方、とても面白い方で、見かけは外国人だけど、中身は日本人だとかですね、そんな冗談言ったりとか、自分の名前デーケンだから何もデーケンとかですね、そんな冗談言ってみんなのことを笑わせてくださるような先生だったんですけども、そんな先生がですね、紹介してくださったドイツのことわざっていうのが、喜びというのは、誰かと一緒に喜ぶと倍になって、悲しみは誰かと一緒に悲しむとその悲しみは半分になるっていう、そういうことわざだったんですね。このことはパウロもですね、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい、と語っている通りです。だから喜ぶこと、誰かと一緒に喜びを共有すること、それもプレゼントになります。喜びというプレゼントも誰かに与えれば与えるほど増えていって、みんなも自分も幸せになることができます。そして3つ目ですね、人に与えれば与えるほど増えていって、みんなも自分も幸せになることができるもの。一つは笑顔、微笑み。二つ目は喜び。三つ目は親切ということもそうかもしれません。こちらももうお亡くなりになられた先生ですけれども、聖路加国際病院の日野原茂明先生という方がいらっしゃいました。日野原先生もですね、僕が秋田にいた時に教会と幼稚園でお呼びしたんですけれども、その時はなんとですね、1000人のホールが満員になっていったんですね。で、なんとか幼稚園のアピールもしたいとかですね、教会のことも知ってほしいとか、そういう思いで、入場チケットは幼稚園の窓口まで来てくださいってですね、で、たくさんの人が取りに来てくださって、で、市民会館に1000人の方が来てくださったんです。まあ、その後ですね、牧師会なんかで、有名な人呼んでもしょうがないんじゃないかというような意見も出たりしたんですけども、でもですね、なんとその1000人の中で、たった一人ですね、かつて秋田の教会で、教会員だった方で、もう長らく礼拝に出てなかったっていう方がですね、日野原先生の話を何とかして聞きたいっていうので、こう来てくださってですね、教会にまた、復帰するようになってくださって、今ではその方、なんと、教会の役員で書記をされてるんですね。その一人の方を呼び戻すために、1000人の集会をしたというのはとても意味のあることだったんじゃないかなというふうに思っています。ちょっと話脱線しましたけど、その日野原先生ですね、若い頃飛行機に乗った時に、なんと過激派の学生たちがその飛行機をハイジャックする、で北朝鮮に連れていくっていうですね、そんな事件に遭遇したことがあったそうなんです。で、その時いろいろな人たちのお祈りとかお支えがあって、無事に日本に戻ることができたんですね。で、日野原先生はその時こう考えたそうです。自分のことを覚えて祈ってくださった方たち、支援してくださった方たち一人一人にお礼をすることができない、だから日野原先生はこう決めたんだそうです。ペイフォワードをするということを決められたんだそうです。受けた親切を その親切をしてくださったその人に返すのではなくて、その人にはもう返せないので、別の誰かに渡していく。そのように親切のペイフォワードをしていく。そうお決めになって、日野原先生は100歳を超えて、なお、現役の医師であられた。きっとその背後にはですね、親切のペイフォワードということがあったんだと思うんですね。このようにして、笑顔を微笑み、喜びとか親切、これらは人に与えると目減りしてなくなってしまうものでは決してありません。人に与えれば与えるほど増えていって、みんなも自分も幸せになっていくんです。もちろん、それは笑顔、微笑み、喜び、親切だけではありません。挨拶とか、励ましの言葉とか、誰かのために時間を使うこととか、寄付をすること、献金をすること、いろいろなサイズの与え方があると思うんです。でも、どんなサイズのものでも、実は私たちは、与えようと思えば、いつでも、どこでも、誰にでも与えることができるんですね。僕はですね、教会の皆様の交わりを見ていて本当に素晴らしいなって思うんです。特にですね、教会の女性の皆様、素晴らしいですね、本当に。朝会うとですね、お互いに、帰り際もそうなんですけど、お互いに相手の服装が素晴らしいですねって褒め合うんです。お互いのつけているアクセサリーとか、それ素晴らしいですねって。褒め合うんですね。それほどこれプレゼントですよね。言葉のプレゼントですね。素晴らしいなと思います。で、私もそれ真似させていただこうと思うんですけども、なかなかちょっとバタバタしているときですね、そのことに気がつかないでいることもあったりして、こうできなかったりすることも多いんですけども、だからこそ皆様から学ばせていただこうって思うんですね。なので、僕が急にですね、皆さん素敵ですねとか言い出しても、あんまり気持ち悪がらないでいただければと思います。もちろんですね、男性の皆様も本当に素晴らしいですね。これまで培ってきた自分の技術や経験、そのことを教会のため、誰かのために命の時間を使って与えてくださっているんですね。だから私たちは、どんなサイズのものでも、いつでも、どこでも、誰にでも与えることが本当はできるんです。受けるよりは与える方が幸いである。この聖書の言葉は、そうです。真実なんです。